今日は第4週ということでね、はい、金曜2時です坂の町散歩は1時間の放送ということになるんですが、
はい、3時までということですね、
はい、はい。今日第4週はですねラジオで第3倉庫活用ミーティングのコーナーをお送りしてまいります。
はい、
で渡辺さんこのねあの第3倉庫活用ミーティングってこれ実際に、会議を重ねてるわけなんですけど、はい、もうね6回、
すごいですね。
2週間に1度ぐらいはメンバーで集まって会議を進めてるんですが、はい、もう6回になりまして、ね、
はい、
はい、あの少しずついろんなことを学びながら、ね、まあ、活用案についてね考えているところなんですけれども、はい、今日はですね、はい、あるイベントが第3倉庫にちなんで行われるんですよ。
ほう、
その告知を兼ねて、はい、そのイベントの、まあ、仕掛け人ともいう人ですかね、はい、このコア会議のメンバーでもあります福島工務店の社長でもあり N 合同会社代表社員でもあります福島圭介さん、福島圭介さんにインタビューをしてまいりましたのでこちらをまずお聞きください、はい、では本日は第3倉庫活用ミーティングコア会議に、まあ、私とともに常にご参加されております福島工務店の社長でもあります、そして、N 合同会社の代表社員であります福島圭介さんにお話を聞きたいと思います。福島さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もうコア会議も第6回まで行っちゃいましたね。
そうですね、ね、あの結構な頻度でやってるから
2週間に1度の頻度でね会議自体は行われてます、はい、さらに福島さんは1週間後ずついろんな会議にもね出てらっしゃるんじゃないかなと思いますので。
あ、そうですね、あのワーキングの方もあって、ね、まあ、ほぼ毎週。
そうですよね、
はい、
はい、本当にお疲れ様です。で、
ありがとう。
福島さんはやはりあの、まあ、お立場としては建築家というねお立場でもあると思いますので、まあ、いろんな発言をしていただいてるんですけど、はい、今日お話聞きたいのはですね、なんとあの、はい、5月3日から5日の3日間だけなんですが、はい、第3倉庫がライトアップされるということで、はい、こちらについてお話を伺いたいと思います、
は
い、
あの当初は日明かりの道のタイミングと連動して行うという話だったんですけど、はい、まあ、ちょっとコロナの影響で延期せざるを得なくなったというところでした。
そうでしたよね、まあ、それが、はい、まあ、いい季節のこの5月のゴールデンウィーク中にできることになりまして、うん、私としてもとても嬉しいんですが、まずあの、はい、今回第3倉庫のライトアップをするということで何かこう狙いというか目的のようなものがありましたら教えていただきたいんですけれども。
そうですね、まあ、建物が倉庫としての役目を終えて、はい、まあ、それからちょっと時間経ってる中で今回、うん、建物解体の話が出たんですけど、
はい、
基本的にはやっぱり建物が生きているかのような、
うんうん、
まだ死んでないぜ、
はい、
まあ、建物がちゃんと息づいていることって、うん、この街の中でやっぱりいろんな記憶を留めている、うん、まあ、ある意味運河論争を含めた生き証人ということで、
はい、
鼓動というのを今回テーマにして建物をちゃんとこれからも、まあ、しっかり生きていくんだというところをライトアップで表現したいということを考えています。
あの心臓の鼓動という鼓動という字ですね。
そうですね、
はい、
心臓の鼓動、あとは息遣いだとか、まあ、そういうのを通じて生きてる感じを出したいなと。
そうですか。じゃあ、まあ、とりあえず倉庫としては役目を終えているけどまだ建物は生きているんだっていうところをまず、はい、市民の皆さんに知ってもらいたい、そんな思いで今回ライトアップをするということなんですね。
そうですね、
はい、
まあ、当初普通にいわゆるライトアップっていう形でも良、うん、かったのかなとは思ったんですけども、まあ、せっかくの機会なので今後やっぱり小樽なんて言うんでしょう、これまでとちょっと視点を変えて見ていけると、
うん、
すごく魅力的なものたちがさらに輝くことができるかなというのも今回、うん、このライトアップに込めた思いではあります。
そうですか。じゃあ具体的なそのライトアップの手法としてもそんな鼓動を感じられる、ライトアップになるんでしょうか。はい、
そうですね、まあ、例えば照明がただただずっと点灯しているという形ではなくて、うん、何か波の音なのか、
うん、
心音なのか呼吸なのかっていう音と連動して、うん、
はい、
光って明るくなったり暗くなったりっていうのを うるさくない形でやることと、
はい、
それとあと一箇所そのちょっと強めのサーチライトを上空に向けるんですけど、
うん、へ
ー、まあ、そのサーチライトが、モールス信号で北海製缶、小樽工場3番倉庫っていうのをこうピッピッピッピッピッって光りながら、
はい、
音が鳴りながらっていうのを表現していく、この建物自体がその存在を、
はい、
アピールしているという形、まあ、大きくはその2つの演出を絡めながらライトアップしていくというところです。
そうですか。じゃあまずその最初にお話しいただいたその何かしらの音に合わせて、まあ、光ったり消えたりっていうのが、
はい、
まあ、うるさくないような感じでまずライティングされるっていうこと、そしてもう一つがそのサーチライト、ね、強い光でしかも上空に向けてモールス信号で、はい、表現すると、
そうですね、
これもかなり新しい感じというか、はい、今までになかったライトアップですよね。
そうですね、なんかやっぱりモールス信号って何かと何かをつなぐ、
うん、
まあ、伝達手段の一つなんですけども、
はい、
やっぱりこの建物存在をもっともっと市民の皆さんに伝えたいという意味で、
うん、
あ、それだったらモールス信号で光って音鳴ったら面白いなっていうところがパーソンの起点でした。
またこの空に向けてっていうところがなんかこう空の上から見る人はいないけれども、はい、なんかこう、
そうですね、
上空に向けて、天に向けてっていうところが、その建物がこう、はい、強いメッセージ、建物が発する強いメッセージをこう感じさせますよね。
そうですね、ある程度多分、うん、まあ、その時の湿度の状況だとかによってではあるんですけど、
はい、
離れたところでもそのなんか光ってる様子が、
はい、
サーチライトで確認できるときっと思うので。
ああ、そっかそっか。
まあ、雪明かりのタイミングでできたら、雪降ってる時なんかはもう光の筋が雪にでうまく表現されてもっと綺麗だったかなとは思うんですけど、
はい、
あとはこの建物運河側から見るとですね、
はい、
右側の方が、
うん、
まあ、外部にベランダがありますけど、2階にベランダがあるのみで、
はい、
3階と4階に関しては一部建物正面右手の方ってないんですよ。
そうですよね、うん、
はい、なのでその2階のところから上に向かってその光を、向けることで、まあ、その他の均等に配置されている照明とのバランスを取ったという意味合いもあります、う
ん、へえ。いや、じゃあもちろんね、その運河側ですとかある程度近くからも眺めていただきたいんですが、はい、ちょっと離れたところからも、まあ、その湿度とか天候にもよるかもしれないけど、その右側、建物向かって右側のサーチライトの部分は見えるかもしれませんね、はい、離れたところから。
そうですね、うん、なんとか見えたらいいなという目論見にやって、うん、
そうですか。いやー、これはすごい、本当に今までにないライティングなので楽しみなんですけれども、ね、はい、なんか他にはですね、はい、ここを工夫したとかっていうのはありますか？
そうですね、うん、まあ、先ほどからちょっと、音に関してのことを、伝えましたけども、うん、基本的には、この光方に合わせて、うん、音が鳴るようにスピーカーとその光の演出を連動するプログラムで、制御するというふうに考えています。
そうですか。じゃあ本当ライティングだけどライトアップだけど音も楽しめちゃう、はい、今回のライトアップ
と。そうですね、はい、
はい、いや、これ楽しみですね。福島さん的にはどこら辺から見るのが一番おすすめとかありますか？は
い、いやー、それでもやっぱり、
うん、
まあ、近くのそうです、対岸の、
うん、
遊歩道が一部広場に、
はい、
散策路が一部広場になってるとこあるんですけど、
はい、
まあ、やっぱそこが一番いいかなっていうことと、
うん、
あともう一つはやっぱり第三倉庫は町に対してすごく顔を向けている建物なので、
はい、
例えばちょっとした高台とか、
うん、
あとはそうですね、余市側から来るとトンネル抜けてまっすぐ、
そうですよね、
はい、道路があると思うので、うん、まあ、その道路の直線上から見ても、
はい、
アイストップというか視線の奥にそれが光っているという形で 取れるので、
はい、
そうですね、まあ、いろんな見方あるかなって思います。
そうですね、いや本当北運河のね、あのほとりで見るのももちろんおすすめですけど、与市側から臨港線通ってきて、はい、そのカーブする時のそのまずまっすぐに見えるところ、はい、ちょっと見てみたいですね、
は
い、
そうですね、結構見応えあるとは思うので、まあちょっと強いて言うとですね、はい、以前2012年に NPO オタルワークスさんの方で、うん、あそこでライトアップして、はい、人形を、そのベランダに置いて、あれも僕すごく印象的で、
ね、インパクトありましたよね、
はい、うん、ただまあ、運転には気をつけていただければなというふうに思っているところです。
確かに臨港線から見る前は運転手は別にいて助手席から見るとかね、はい、そういう工夫してほしいですよね。
そうですね、
はい、
まあ、目を取られるような、うん、演出ができればいいなと思う反面、うん、やっぱりその安全面のところで、
そうですね、
なんかそのトラブルが起こると困るので、
はい、
まあ、その辺はちょっと、注意事項として、挙げさせていただければなと思ってます。
わかりました。では最後になりますけど、福島さんからこう、はい、市民の皆さんとかにこれだけは伝えておきたいというようなことはありますか？
そうですね、まあ、この建物を運河ができてすぐ、運河の歴史とともに歩んできた建物で、
はい、
まあ、今後この建物自体もそうなんですけども、うん、この建物を通じて小樽のその街づくりの形だとか、うん、あともっと言うとその小樽観光をもっと成熟したものに、
はい、
まあ、今も成熟 しているとは思うんですけども、
うん、
またもっと違う形で市民と観光っていうのがもう少しちゃんと連動できる形にしていくためのきっかけにも、この建物になり得ると思いますので、うん、
はい、
まあ、引き続き、いろんな形で、まあ、見学会等これまでやってますけども、うん、いろんな形で市民の皆さんの声を武器にして、
うん、
この建物を通じて、小樽の未来を、みんなで作っていけたらいいのかなというふうに思ってます。
はい、わかりました。まあ、福島さんは第三号埠頭を含めたね、港の方の観光開発というか、はい、あちらの方にも深く関わってらっしゃいますし、まあ、北運河も含めて、はい、いろいろとね、取り組みなされていると思いますので、これからも本当に福島さんの、はい、まあ、ご活躍というか、いろいろな取り組みを私自身楽しみにしてますので。
はい、僕はもうただ皆さんのお手伝いをしていただいてるので、ただ専門的にできることはあるので、はい、まあ、そういったところで、うん、町に貢献していきたいなというふうに思ってます。
はい、わかりました。ではまずは5月3日から5日まで、午後6時から午後9時までのこの3日間、はい、第3倉庫のライトアップ、はい、皆さんに楽しんでほしいですよね。
そうですね、
わかりました。福島圭介さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
というわけですよ
ね。え、福島圭介さんしっかりしてますね。
いや、私ですね、とても尊敬してまして、私よりもう5校以上下の年下の方ですけれども、
はいはい、
同じコア会議で、
はい、
まあ、ご一緒してるのがねすごく嬉しいんですけど、すごくセンスもよく、
はい、
まあ、小樽の出身ですから小樽のこともよく分かってらっしゃいますけれども、小樽以外のことにもいろいろ精通してる方なので、すごいね、私勝手に期待してるんですよ、福島さんに。
いやいやいやいや、私も期待したいです ね、
まあ、そんな福島さんが今回、まあ、このね第三倉庫のライトアップの、まあ、仕掛け人として、
はい、
いろいろと企画をされてるわけなんですけれども、鼓動ですよ、
鼓動テーマがねえ、うん、これなんかもうぴったりの表現じゃないでしょうか。
いや、私ね、福島さんもインタビューの中で話してましたけど、倉庫としての役割はもう第三倉庫は終わってしまったけれども、はい、建物としてはまだ生きているんだと、
ね、
その人としてね、人のように擬人化して捉えていたじゃないですか、
はい、
それにもまたグッときまして。
そうですね、そしてそのいろいろね、音の種類、心音とか波の音とかモールス信号とか、
うん、
ねえ、なんかちょっとこう引き込まれますね。
ですよね、
はい、
ただこう BGM ではなく本当に生きてるようなその建物の鼓動を伝えるっていう、
はい、
その表現をまず思いつくっていうねところも素敵だなと思うし、
ね、
実際そういう風に表現された第三倉庫を見たいですよね。
ね、あれ なんか今のお話を聞いて、
はい、
まあ、あの周辺をちょっと、うん、まあ、歩いてみたくなるんですが、はい、多分私のようなものでも、うん、その建物の息遣いみたいなものが、はい、聞こえてきそうな感じしますね。
もちろんですよ、渡辺さんでも絶対にその息遣い聞こえますよ、うん、やっぱり音と光で表現するっていうふうに、まあ、福島さんが考えられたのは、
はい、
おそらくはですね、音って共通的にその老若男女感じられるものじゃないですか、
はい、
ですから子供でもなんかこの建物のその息遣いが感じるっていう子もいるだろうし、まあ、おじいちゃんおばあちゃんでもそれは感じられる方もいると思うし、すごくだから外国人の方であっても別にね、日本語で何か表現してるわけじゃないんだから、本当に共通的に建物のなんていうんですか、やっぱり息遣いですよね、
はい、
そういうものが見て聞いて感じられる表現になると思うので、なんか私ね、今回のライトアップはすごく深いものを感じます。
これ楽しみですね。
いや本当楽しみですね、改めてお伝えしますが、はい、5月3日月曜日から5日水曜日までの3日間行われます。時間は3日間とも午後6時から9時までということですね。で、さっき福島さんもおっしゃっていましたが、はい、第3倉庫のすぐ前、北運河のほとりで見るのもおすすめだけれども、
はい、
与市側からこう臨港線でね、まっすぐこう、
はい、
札幌方面に進みますと、
ね、
まっすぐ第3倉庫が見えるじゃないですか、
はい、
でそれを福島さん、町に向けて顔を向けている建物と表現してましたけど、まあ、まさにこっちを向いてるわけですよ建物が、
はいはい、
それをですからこう、まあ、車で見ると若干危ないので誰か運転手さんいて、
はい、
自分は助手席もしくは後部座席で、ね、はい、見ていただきたいんですけれども、はい、歩いて見てみるっていうのはじっくり見れていいかもしれないですよね。
そうですね、はい、
ぜひ見ていただきたいと思います。注意事項としましては、その、まあ、運転という意味では、ね、気をつけていただきたいということと、はい、あと第三倉庫に駐車場はありませんので、
はい、
車でもし、近くで見たいという方はどこか近隣の駐車場に、止めて、その第三倉庫の近くまで、運河の方まで来ていただきたいということ、あとはやはり新型コロナ感染防止のため、密にならないように、まあ、どれぐらい人が、ね、集まるか分かりませんけれども、はいはい、屋外といえども密にならないようにご注意して見ていただきたいということでお願いしたいと思います。もう私はね、例えば3日は北運河のところで見て、
はい、
4日は車で通ってみて5日は歩いて通ってみてということで、
いいじゃないですか。
もう毎日のようにね。
いいじゃないですか、トリプルウォッチング。
トリプルウォッチングしたいと思ってますすごい楽しみにしてるんですよ、
ね、はい、
ね、ですので市民の方、ゴールデンウィークね、遠くに行けない、まあ、今こういう時期ですから、どこにも旅行行けないなと思ってる方も私のようにですね、トリプルウォッチングして毎日のように小樽で楽しめばいいんですよ。
ねえ、これはね、しかもただですからね。
ただですからただです、お金かかりませんのでねぜひ毎日、
はい、
小樽市民がその、ね、まあ観光というわけではないですけれども、
はい、
小樽を感じられるライトアップになると思いますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。
はい、
はい、というわけでラジオで第三倉庫活用ミーティングのコーナーでした。